カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は4月1日に廿日市市地御前にオープンする廿日市市多世代サポートセンターについて福祉総務課の松井さんに、後半は3月16日宮島美仙で行われた宮島学園植樹体験の様子を宮島学園の生徒さん、宮島美仙を守る会、広島大学大学院の学生、そして梶原教頭先生にお声をいただいております。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
廿日市市役所福祉保健部福祉総務課の松井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。本日ご紹介していただける内容について教えてください。
はい、4月1日に廿日市市地御前に新たにオープンする廿日市市多世代サポートセンターの紹介です。
それでは廿日市市多世代サポートセンターの紹介をお願いします。
はい、場所は廿日市市地御前1丁目3番28号 JA 広島総合病院に隣接した立地となっています。今回の建物は官民複合施設として公共施設棟と民間施設棟で構成しています。公共施設棟である廿日市市多世代サポートセンターは廿日市市が、民間施設棟であるココファン廿日市は株式会社学研ココファン様が管理運営します。多世代サポートセンターの開館時間は午前8時30分から午後10時までとなっておりますが、センター内には複数の施設があり、どの施設もおおむね夕方には業務を終えます。ただし多目的ホールは午後9時30分まで使用することができます。
では廿日市市多世代サポートセンターではどのようなサービスが受けられますか？
はい、廿日市市多世代サポートセンターは医療、福祉、まちづくりの連携をコンセプトに、1階には子育て関連施設として妊産婦の方や子育て世帯の方が安心して楽しみながら子育てをするためのサポートが受けられる産前産後サポートセンターおよび地御前子育て支援センターを、2階には主に高齢者関連施設として介護サービスをはじめ、医療、福祉、権利擁護などさまざまなサービスで高齢者の生活を支える地域包括支援センター廿日市西部および在宅医療介護連携相談支援室、そして保健、医療、福祉の専門職組織である廿日市市御志子会事務局を、3階には市民の健康づくりや交流を目的とするとともに、災害時には指定緊急避難場所にもなる多目的ホールを開設します。
官民複合施設ということですが、民間施設等にはどのような機能がございますか？
はい、株式会社学研ココファン様がサービス付き高齢者向け住宅やデイサービスなどを運営し、その他学習塾、保育園などがあります。
廿日市市多世代サポートセンターはネーミングライツを導入し、ネーミングライツパートナーとして学研ココファンさんを選定したとお伺いしましたが。
はい、開設に先立ち株式会社学研ココファン様とネーミングライツパートナー契約を締結しました。ネーミングライツによる愛称は学研廿日市市多世代サポートセンターです。またスポンサーメリットとして多目的ホールを学研ホールと表示します。
それでは最後になりますが PR をお願いします。
はい、廿日市市多世代サポートセンターは乳幼児から高齢者までまさに多世代にわたるサービスを提供し、市民の皆様の生活を支えるとともに、 多世代が集う交流の場として皆様のご利用をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
この時間は廿日市市役所福祉保健部福祉総務課の松井さんにお話を伺いました。松井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宮島学園の生徒さんに伺います。
植樹体験をされていかがでしたか？
まあ、意外と楽しかったし、簡単で、まあ、教えてくれる人も分かりやすかったんで、スムーズに植えれることができました。
こういった体験を宮島学園の9年生、ちょうど中学校3年生がされていかがですか？
まあ、やっぱり宮島でしかできないことなので、まあ、伝統的なものだと思うので、すごく貴重な体験だったと思います。
宮島に対しての気持ちいかがでしょう？
学校で習った限りでは近年木が減ってるっていうのと、やっぱり鹿の害が大きいっていうのも、自然を守る感じでは心配なところがちょっとあるなと思ったので、やっぱり若い人が継がなきゃいけないなっていうのを改めて今回実感しました。
素晴らしいですね。今後成長して宮島に戻ってきた時に自分の苗木が育ってたら嬉しいですね。
嬉しいですね。
宮島学園での学校生活いかがでしたか？
やっぱり宮島ならではなので、伝統的なものが多かったので、宮島の知識は多くついたので、他の県から来た人とかには宮島の見どころを伝えていきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回この植樹体験してみていかがですか？
普段宮島に住んでるんですけど、表側の自然ぐらいしかほぼ見てないので、こういうふうに裏側の自然を見れることがほとんどないので、こう今の現状を見て、今こういうふうになってるんだなっていうふうに学べる上に、自分らでそれを再生することができるのがすごく貢献できて嬉しいなというふうに思います。
はい、宮島学園で学んでいかがでしたか？
こういうふうに宮島学園でしか学べないこともたくさんあるので、そういうことがいっぱい学べてよかったです。
今後将来の夢などはもうございますか？
いや、まだ決まってないんですけど、できれば広島には残りたいなっていうふうに思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮島未遷を守る会として、この宮島学園の植樹体験、どのような形で参加されてるんでしょうか？
うちの会も苗を育ててますので、その苗を一緒に山に戻したり、あと植樹に必要な腐葉土を年間かけて島の中で育てていますので、そちらの腐葉土も使ってもらっています。
今回6回目ということですが、宮島未遷を守る会としても6回参加されてるんでしょうか？
そうです、6回目です。
今回はお天気もよく、とってもたくさんの方が協力し合ってるんですが、いかがでしょう？
そうですね、過去は雪とか雨とかの日もあったので、暖かくて助かります。作業もしやすいですね。
宮島未遷を守る会の活動を通じていかがでしょう？
そうですね、楽しかったですね。今年もまた花の季節が終わったら種とかを拾って、来年再来年そのまた次に向けて苗を育てていきますので、何年もこの先続いていければなと思っています。
はい、宮島未遷を守る会大本さんに作業中ですがお話を伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
参加されている学生の方にもインタビューしていきます。まずは自己紹介お願いします。
広島大学大学院修士の小山芳樹です。
同じく松坂圭介です。
小山さん、松坂さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回宮島学園のこの植樹体験6回目ということなんですが、小山さん、こういった活動体験いかがですか？
はい、やっぱりちょっと大変ですけど、この山を守れるっていうのはすごいやりがいがあって達成感があって楽しいです。
そうですよね。松坂さんはいかがでしょう？
はい、確かにやっぱり大変なんですけど、この植樹活動っていうのはこう自然を守るっていうだけではなく、土砂災害のリスクを減らすなど、さまざまなこうメリットというか意義がある活動なので、やはり充実感と達成感もあります。
はい、今後は小山さん、松坂さん学生ですが、どんな形でこういった活動を続けていきたいですか？
そうですね、学生としてこういう場に参加させていただくっていうのもありますし、あとは研究という面でも、僕は多様性の研究をしてるんですけど、その自分の研究というところからも地域をサポートとかしていきたいなと思います。
はい、松坂さんはいかがでしょう。
はい、やはりこういう活動を継続していくということがまず一つ大切なことだと思うので、やはり今後もこう卒業するまで続けていきたいというのが一つと、あとこう先ほど先輩と被るんですけど、僕がやってる研究も分類の研究なんですけど、研究で得られた知見も反映させていきたいなと、貢献していきたいなと考えています。
はい、とっても素晴らしいですね。広島大学大学院の小山さんと松坂さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では宮島学園梶原教頭先生にお話を伺います。今日が6回目というこの宮島学園の植樹体験、子どもたちに何を伝えたいですか。
はい、子どもたちが自然を守りながら豊かに暮らすことについて考えてもらう、その貴重な体験になると思います。今回の植樹体験やご参加の皆様との触れ合いの中で大きな学びがあることを期待しています。未然の原生林というのは自然遺産だし、この美しさというのはいろんな人たちが見てます。子どもたちにはこういった植生回復の活動を通じて森林環境を学ぶとともに、宮島に対する郷土愛を深めることを目的としてますので、今後も続けていけたらなと思っています。
はい、宮島学園の、ね、生徒さんにもお声を聞きました。何年か経って自分が植えた苗木を見たいという声もありました。こういった活動ぜひ続けていただきたいですね。
どうぞ皆様方のご協力をよろしくお願いします。頑張ります。